枕言葉とは、和歌の内容とは関係なく、ある言葉、多くは単語や地名、が使用されるときに、その言葉を修飾するように、その言葉の前に置かれる修飾語です。例えば、山という言葉には、足引きの、後に足引きの、という枕言葉が使用されますから、山に雲がかかっている、というようなつまらない文章も、足引きの山に雲がかかっている、日常会話から離れた印象を受けると思います。ちょっと特別な表現のように感じられる、多くが5文字で一句分を埋めると同時に、より和歌らしい、様式化された作品に移し替える働きがあります。もっともその由来や本来の役割などは明確でないものが多いようですが、すでに万葉集の時代からある言葉にかかる修飾語のように使用されていた節もありますから、私たちはただそれが枕言葉だと分かってさえいれば、今はそれで十分です。またもし、あなたが万葉集を好きになって、いろいろな和歌に接するようになれば、自然と覚えてしまうものですから、枕言葉暗記術など怪しい妖術をなさらなくても、何の問題もありません。それにしても、枕言葉の一覧を覚えさせるって、それって教育なんでしょうか？実際の由来は複雑なようですが、ここでは仮に、例えば、砂粒の星、という言葉が流行して、みんなが、星という単語を使用するたびに、砂粒の星、と語っているうちに、ついには、砂粒の星マークを記入して、というように、実際の星を指さないときまで、それが儀式的に使用される。挙句の果てには、坊やが星を指さして、ああ、砂粒のが輝いている、と言っても、誰も不思議がらなくなってしまった。そのくらいのものと思っていただければ、初めの一歩としては、喜ばしいくらいに思えます。ただその言葉が詩で伝えたい内容に対して直接的関係にはない形式的な修飾語であるために、これを使用すると和歌を主観的表現から遠ざけ、日常の語りから離れた様式的な詩として作り直されたもののように聞き手に感じさせます。それをうまく利用すれば、詩の形式を整えながら、ちょっと主観を離れた短歌らしい短歌を描き出すことも可能になりますが、逆に使い方を誤るとおかしな表現にもなるわけで、人ごとを茂みと君に玉ずさの使いもやらず忘ると思うな。人ごとを茂みと君に玉ずさの使いもやらず忘ると思うな。読み人知らず。万葉集11巻2586。人の噂が絶えないものですから、あなたに玉ずさの使いも出せません。忘れてるなんて思わないでください。玉ずさのというのが枕言葉で、使いにかかっています。それだけでなんだか、格調のある短歌のような、見てくれになるのは便利です。ところが、玉ずさのを取り除いた部分が、人の噂が絶えないからとあなたに 使いも送りませんが、忘れたと思わないで。上の句の言い回しはともかく、下の句は全く表現にこだわりがない、ほとんど日常表現に過ぎないために、それにかけられた玉ずさのが浮いてしまい、様式的な短歌の枕言葉というより、日常会話に玉ずさのを持ち込んだような印象がしてきます。すると今度はそれがあだとなって、心から忘れたと思わないでほしいと語っているのではなく、ちょっと言葉遊びをするくらいの軽い冗談のうちに訴えているような気配がしてくる。もちろんそれが悪いと言っているのではありません。ただそのあたりがこの短歌の価値だと述べているにすぎません。つまりは枕言葉を使用して、より深みを増すような表現もあれば、このように気軽に使って、ちょっとしたユーモアくらいの表現に済ませてしまうこともある。それでもこの短歌は、残されるほどもない日常的な語りかけを、枕言葉があることによって、短歌らしく保っていると見ることもできるのです。あながちに悪い例ではありません。知らぬい、つくしの綿は身につけて、いまだはきねど、あたたけくうみう。知らぬい、つくしの綿は身につけて、いまだはきねど、あたたけくうみう。沙弥万税、万葉集三巻、336。知らぬい、つくしの綿は身につけて、まだ着てはみないけど、暖かく見える。冒頭の知らぬいがつくしの枕言葉で、つくしはこの場合、九州地方くらいです。枕言葉は一説には、和歌の形式が五七を基調とするのに合わせて、五文字に整えられていったともされますが、このように四文字のものもあります。ここでは、まだ着ていない服だけど暖かく見えるというありきたりの表現を、知らぬいつくしの綿と置くことによって、改まって傷願するほどのとっておきの服のように感じさせています。同時にちょっと薄っぺらな着想をうまく短歌らしくするのに成功しています。それで語り手の思いと様式化された和歌の姿が、優れたものとまでは言えませんが、温かく噛み合っているようです。春霞、猪平湯ただに道はあれど、君に会わんと、たもとおり雲。春霞、猪平湯ただに道はあれど、君に会わんと、たもとおり雲。読み人知らず、万葉集七巻、1256。 遥か隅、井戸のところをまっすぐに、行く道はありますが、あなたに会いたくて、回り道をしてきました。たもとおるというのは、もたもたする、行ったり来たりする、ような逡巡する言葉で、時々登場しますので、覚えておいても損はありません。いは、現代語訳では、井戸と訳してありますが、この時代はむしろ、自然に水が湧き出てくるようなところを述べた場合も多いようです。ところで冒頭の遥か隅は、実際の霞ではなく、ただ意にかかる枕言葉に過ぎません。万葉集の枕言葉の使い方は、例えば秋の和歌で、遥か隅いいと表現しても、それは秋とは関わらないという姿勢ですが、伝統から離れたところにある私たちからすれば、たとえそれが枕言葉だと分かっていても、なかなか玉通るの意味を教わった時のようには、それが実体のない遥か隅だとは感じづらい。意味のわからない枕言葉ならいいのですが、この場合はどうしても実際の遥か隅が浮かんできてしまいます。確かにこの和歌は内容的には遥か隅の中にあっても良さそうですが、この短歌の場合は2句目以下の内容が、
井戸のところを直進の道はあったが、
と回り道に対する解説を始めてしまいました。その説明が過剰すぎて、
いつもの道をやめて回り道をしてきたよ
くらいなら伝わる思いが、むしろ状況を説明するのが目的だったように聞こえてしまいます。そのため枕言葉であろうと実景であろうと、わからしく解説された冒頭の遥か隅がかえって浮いてしまう、ちょっとバラバラな印象が残るようです。足引きの山は桃枝に隠すとも、芋は忘れち、ただに会うまでに。足引きの山は桃枝に隠すとも、芋は忘れち、ただに会うまでに。読み人知らず。万葉集12巻、3189。足引きのと称えられる山が、幾重にも重なって隠したとしても、お前の言葉は忘れたりはしない。直に会うまでは、決して。足引きの、後には足引きのと語られますが、多くは山につくこの枕言葉くらい、職権乱用を極める枕言葉は、おそらく他にないかと思われます。特に直線和歌集の時代になると、枕言葉といえば、足引きのというくらい、あまりにも目につく表現になっています。ですから皆様も、足引きの山だけは覚えておくと便利です。いや、あるいは覚えようとしなくても、きっと嫌でも覚えることになるでしょう。さて、この和歌は下の句が本体ですが、
嵐で橋板が落ちていけなくなっても、 井戸を直進する道が塞がれても、
などと無駄に詳細は記さずに、隔てられた山々のことを、
悪しきの山は桃江に隠すとも、
つまりは山は隠すともと言っているにすぎません。ですが山に悪しきのという枕言葉が掲げられ、何かありきたりでない山々のような印象がするところに、幾重にもではなく桃江に重なっていると、写実性を遠ざけ抽象性を高めた表現が加えられますから、恋人に会うまでの遥かなる距離を感じさせることに成功しています。この上句の表現によって、
あなたを忘れない、また会うまで、
という考えは日常会話からは切り離され、心情はそのままに、詩として歌い直された印象がこもりますから、その思いが伝わってくると同時に、詩としての様式美も認められ、短歌として唱えたくなるような作品になっています。際立つ表現もありませんが、このくらいの短歌こそ、初めて味噌一文字を試みる人の理想ではないでしょうか。枕言葉の今日の使用について、今の私たちは枕言葉を使用しませんし、枕言葉を使用して短歌を読むという伝統も廃れましたから、それを安易に持ち込むことは、独りよがりのお遊びに陥る可能性を大いに秘めていると言えるでしょう。現代の表現に、安易に枕言葉を持ち込むことの弊害は、当時代の表現に安易に枕言葉を持ち込んで、なんだかわからない表現を満喫したなんちゃら目地の例を見れば十分すぎるほど明らかです。ですから、一本の赤々とした道のような今の言葉にも、自己文にもなっていないような落書きは、私たちは決してするべきではありませんし、そもそもそのような歪んだ表現を無垢な学生に叩き込むような洗脳はするものではありませんが、例えば一つのやり方として、足引きの山田さん家の奥さんはお里に逃げてここ2、3日、足引きの山田さん家の奥さんはお里に逃げてここ2、3日のような冗談とわかる表現に織り込んでみるのが簡単です。あるいはそうでなくても、
足引きの山路に迷い、ぬばたまの闇に怯えて震え飲む水、足引きの山路に迷い、ぬばたまの闇に怯えて震え飲む水、足引きの山路に消えた魂を石碑に刻み、渋く滝の音、足引きの山路に消えた魂を石碑に刻み、渋く滝の音、
としたところで、当時の用法にのっとっていれば、表現は保たれるかとも思われますが、 それは私たち。通したところで、当時の用法にのっとっていれば、表現は保たれるかとも思われますが、それは私たち、諸学の目指すところではありません。むしろ、そんなことをするより、自分で作った現代語版の枕言葉を勝手に利用してみるのが愉快です。今日は鶏の早起きをしてみました。鶏の早起きをして歯を磨く。お布団の寝覚めの朝の喜びは、お分かりでしょうか。これは一種の暗喩に過ぎません。けれどもし、あなたがそれを使い続ければ、それはあなたの枕言葉とも言えるでしょう。友達が一緒に使ってくれたなら、ますます枕言葉になるでしょう。暗喩に還元されますから、偽りの言葉にもなりません。そんな表現を探してみて、万葉集の時代をモノマネしてみたら、あるいはユニークな短歌が生み出せるかもしれませんね。締めの課題。それでは最後に、今回は皆様お気に入りの偽りの枕言葉を考えて、それをもとにして短歌を読んでみましょう。簡単に言うと、5文字の比喩にあたりますから、枕言葉とは関わりなく、現代の短歌にも使える手段になります。なるべく全体の意味と掛け合わせるのが理想ですから、実際は自分の枕言葉などと定型化するよりも、あくまでも偽りのものに過ぎないと捉え、状況に応じてすぐさま作り変える小技として覚えておくのが便利です。例えば、果てしない時、日焼けする日、太陽、光線、プチトマト、バジル、などいくらでもできそうですね。それでは早速ノートを開いて、でもちょっとでも頭が痛くなってきたら報われませんよ。サクッと諦めて、コーヒータイムが爽やかです。水しぶき、庭きららめき、プチトマト、バジルの風の贈り物をして、水しぶき、庭きららめき、プチトマト、バジルの風の贈り物をして、何代か時の旅と、またせっかくですから、玉木春命、ぬばたまの夜、闇、足引きの山、など、良いか悪いかは抜きにして、かつての枕言葉を利用して、短歌を読んでみましょうか。みんなが輪になって歌ったら、いにしえの枕言葉も、現代によみがえるかもしれません。なんてね。先人は俺だぜ。殴り合う、俺の生き様。玉木春、お前に捧げる、命一筋。殴り合う、俺の生き様。玉木春、お前に捧げる、命一筋。いつでも彼方。
枕言葉なら、さざ波、君に寄り添う、ぬばたまの、夜風さやかに、月影のワルツ。 さざ波、君に寄り添う、ぬばたまの、夜風さやかに、月影ソネット、時の遥か、なんて作りすぎ、かもね。波際に、君の手握る、ぬばたまの、夜風さやかに、髪をなびかせ、波際に、君の手握る、ぬばたまの、夜風さやかに、髪をなびかせ、時の遥か、
足引きの、足柄の背の足引き道を、足引き登る、足柄の神、足引きの、足柄の背の足引き道を、足引き登る、足柄の神、足引きの歌、時の足と、